それでは宣教吉高加納牧師によりどこを向いて生きるかというメッセージを皆さんで聞きましょう。よろしくお願いします。皆さん、新年おめでとうございます。平和をもたらすキリストの風が私たちの間を吹き渡っていくようにと、今年も祈りつつ歩みたいと思います。私たち市川八幡キリスト教会は、教会の礼拝聖書箇所につきましては日本バプテスト連盟が刊行している発行している聖書教育に沿って、その聖書箇所を選ばせていただいています。で、聖書教育は毎年1月から3月は福音書を読むようにと、組み立てられています。2023年はルカによる福音書を読みました。2024年はヨハネによる福音書を読みました。そして昨年2025年はマタイによる福音書をこの1月から3月は読んだわけです。で、今年はマルコによる福音書ということになります。ところで、このマルコ、マタイ、ルカ、この3つの福音書は共感福音書ですね。共に見る福音書、共感福音書と呼ばれています。内容的に大変似通っている部分がありますし、他方同じエピソードでも微妙にあるいは大幅に違っていたり、そのエピソードが登場するそういうタイミングが異なっていたりするんですね。ですから、この3つの福音書を、比較して、共に見ていくと、お互いのそれぞれの福音書の違い、つまり主張の特徴がとてもよくわかるわけです。この3つに対しまして、ヨハネによる福音書だけは、文体においても構成の仕方においても語り口調においても独自性があまりにも強すぎるので共感しにくいです。ですから、共感福音書っていうのはマタイ、マルコ、ルカのことを指しています。さて、この共感福音書のうち最も古くに書かれたのが、成立したのがマルコによる福音書です。紀元65年から70年、イエス様が天に召されてから35年から40年、紀元65年から70年頃の成立と言われています。で、マタイあるいはルカはそれから15年以上遅れる80年代ですね、あるいはもう少し遅れて90年ぐらいに作られた、成立したと言われていますけれども、このマタイもルカも先に書かれていたマルコをちゃんと知ってるんです。で、マルコをベースにしながら、またマルコによる福音書と別にイエスの五六集という、そういう資料集も当時できておりまして、このマルコ福音書をベースにしながら、また五六集をベースにしながら、参考にしながら、ルカが持っているまた別の資料、マタイが持っているイエスにまつわる別の資料、そういうものをミックスさせて、またエピソードの順番を入れ替えて、ルカはルカなりに、マタイはマタイなりに、そのエピソードに前後にナレーションつけて、くっつけて、そして編集をしてできています。これがルカによる福音書とマタイによる福音書です。ですから、こう共感、共に見ていくっていう時に、マルコにルカが何を加えているかとか、マルコにマタイはなぜこのような付記をつけたのかとか、膨らませたのか、どういうふうに変化させたのか、なぜなのか、 そういうことを見ながらこの3つを見比べていくと、あるいはルカの変化球の付け方とマタイの変化球の付け方はなぜ違うのかというようなことを比べたりすると、それぞれの共同体、マルコの共同体、ルカ福音書を成立させた共同体、マタイの共同体、それぞれの時代や置かれていた地域の特徴が見えてくるですね。その時代のテーマや、あるいはその人たちが突き動かされていた信仰的な促しが何だったのかっていうことがそれぞれ読めてくるわけですですね。そういうふうにして読んでいくということがすごく大切なことです。で、時々牧師さんの中でやってはいけないと言われていることをやる人が多いんですが、時々じゃなくて結構いるんですが、例えば今日のマルコによる福音書などもとてもシンプルですから、イエス様がバプテスマを受けられている場所とか、あるいは大変シンプルです。それから荒野で誘惑を受けたっていうのも大変シンプルにしか書かれていない。で、マルコによる福音書がシンプルに書かれていないのに、わざわざマタイやルカで説明されている悪魔がどんな誘惑をしたのかっていうようなことを引っ張り込んで説明していく。マルコは書いてないんだから、書いてないこととして呼ばなきゃいけないんです、本来は。で、それをいろんな全体をこう、まあ、補起して補足して語っていくと、マルコによる福音書を読んでることにはならないんですね。それはキリスト教の教理で理解されている聖書理解がそこに紹介されているということになるわけです。それも悪くはないんですよ、悪くはないんですけど、私がいつも礼拝の中で気をつけているのは聖書を読むということですので、ルカを読むときにはマタイの要素は入れない、マルコを読むときにはマタイやルカの要素は入れないんです。そのようにして読んでいくということが、まあ、ある種聖書を読んでいくときの一つの訓練になります。その上で総合的にさらにルカの主張やマタイの主張と対話させながら自分の中に受け止めていくという作業をしていけばよいのであります。さて、今のはちょっと余談です。さて、戻りますと、マルコによる福音書は、まあ、この共感福音書で比較しますと大変シンプルです。で、マタイのように旧約の時代からの連続性ですね、予言、旧約の予言との関連性とか、予言が成就したっていうような、そういう予言の成就性みたいなものはマルコはほとんど意識にありません。あるいはルカ福音書が持っているようなこの異邦人世界に開かれていく世界観とか、それからこの歴史というものの中心にイエス・キリストが生まれたのだというこのキリスト論、こういうものはマルコには見られません。マタイ・ルカ、マタイを読んだ時にもルカを読んだ時にもクリスマスの時に申しましたけども、イエス誕生物語にそれぞれマタイの特徴がありましたよね、ルカの特徴がありましたよね、そしてそのように誕生物語にすでにそのような特徴的な神学が注ぎ込まれているわけですけど、そもそもマルコによる福音書にはイエス誕生の物語がありません。またマタイやルカが描いているような復活のエピソード、復活後の弟子たちへの励ましのような描写もありません。マタイによる福音書のこの三条の説教のようなイエス様による教育的説教もほとんど見られない。そこにマルコ福音書の特徴があるんです。紀元60年代中盤から70年頃マルコ福音書が成立した。その頃はローマ帝国の世界は非常に暴力的な様子を見せていました。時の皇帝は悪名高きネロです。ローマの大火ってご存知でしょう。ローマの街がほとんど焼き尽くされた、あれはネロ自身が放火したと言われていますけれども、その自分に対する権威を晴らすために、あるいはそらすために当時キリスト者たちを駆り出して、そして大衆の前で大々的に処刑をしていった、そういうことがタキトゥスという人が書いた古代資料に記されています。当時このローマ皇帝を主キリストと告白すること、皇帝の繁栄と帝国の安泰のために犠牲を捧げるということ、 それを市民や住民の義務としていました。軍事力による各地の反乱の鎮圧、反対者への処刑を断行しながら平定を保っていました。もちろん一神教を信じているユダヤ教、このユダヤ地方への弾圧も強かった時代ですし、エルサレム神殿が破壊されていくのもその頃の時代です。そういう時代の中で、キリスト者への迫害は本当に凄まじく、イエスを信じることにかなりの危険を伴った、死を覚悟して信仰するというそういう時代であったわけです。そのような状況を生きる中で、生きる共同体の中でマルコ福音書が成立していきます。編まれて成立していきます。その甚だしいマルコが持っていた、マルコ共同体が持っていた大変な緊張感は、マルコ福音書の冒頭の書き出しにもいきなり現れてきます。神の子イエス・キリストの福音の始め、こう書き始めます。これをね、物語の序章の言葉、例えば救い主イエス・キリストの人生の物語の始まり始まりというふうな始めというふうに理解しないでください。この神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉には、もうマルコ福音書の主題が鋭く映し込まれています。ローマ支配に対する抗いと挑戦の決意が言い放たれていると思います。当時ローマでは、神の子カイザル・キリストと呼びなさいと言われていたんです。神の子カイザル・キリスト、そういう皇帝のことを呼ぶことが強要されていたのですからね。ですからいきなり神の子イエス・キリストと書き始めることの並々ならぬ覚悟といいましょうか、決意といいましょうか、思い切った立ちっぷりといいましょうか、そういう緊張感を私たちは受け止めたいと思います。さらにローマ皇帝への抗いは続きます。福音の始めと続けるんです。福音の始め、福音、このエヴァンゲリオンという言葉は、当時ローマ帝国の軍隊が各地で戦争する、戦闘に勝利した時に、その勝利を告げる町の角々で、その勝利を伝令する、勝利を伝えるアナウンスの冒頭に必ず付け加えられた、叫ばれた言葉なんです。福音、福音、よき知らせと叫んだ後に、どこどこの海峡での海戦に我がローマ軍が全勝した、皇帝を称えよ、万歳、こんな風にアナウンスをする。そのアナウンスをする時の冒頭に、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン、福音、福音と必ず叫ばれていた言葉なんです。皇帝陛下万歳、戦意高揚の掛け声があらゆる街角で叫ばれている日常、来る日も来る日も戦争の最中、戦争をもって福音、福音、ローマの勝利、ローマの栄光と鳴り響いている中で、マルコは福音を十字架の苦難に置き換えたんです。ローマの福音に十字架に生きる生き様をぶつけたんです。このようなものが良き知らせであろうか、このような暴力による繁栄が平和であるものか、自分たちの福音の合図はそうではない、自分たちの良き知らせの合図はこれだ、私たちが強いられている迫害、試練、強いられている沈黙、そして仲間たちが受けている処刑、しかし十字架に自らかけられながら生き抜いたイエス・キリスト、あの方こそキリストだ、福音とはあの方にあるはずだ、福音とは勝利することではない、福音とは人を支配することではない、福音とは力によって安寧を得ることではないのだ、福音は、良き知らせとはこの世のもたらす幸せではないのだ、 それをぶつけたんです。神の子イエス・キリストの福音の始め、この始めという言葉も、私たちは始めという言葉を聞くと時間的な始めですね、一等最初にっていうような、その、まあ、時間的な始まりを意味するように思うんですけど、聖書のこの始めという言葉は物事の根源、根源にはと訳す方が正しい、そのような始めです。ここに始まりがある、これこそが出発点である、全てはここに始まるというような、全てはここに始まる、全てはここに規定されているというような根源ですね。そういう始まりなんです。ですからこの一章一節、この短いフレーズ、これ動詞が一言も出てないですね。名詞と前置詞だけの文章なんですけど、この一章一節の短いフレーズを読み替えると、私は次のようなメッセージだと思っているんです。イエスこそ神の愛する子、イエスこそが我らの主、人々から退けられ、十字架を背負われ、背負わされ、苦しみの中に生き絶えていかれながらなお人を愛し、神を愛して生きたイエスの命、これこそが本当の良い知らせ、これこそが良い知らせ、そしてここに全てが始まると言いたかった。イエスのあの十字架の命に全てが始まる、全ては十字架に支えられている。私たちは良き知らせはこれだと信じようというのが、このマルコの福音書の最初の書き出しだと思います。で今日は1節からずっと15節までを読んでいただきました。で、まあ、もちろんマルコによる福音書のこの福音書という一つの塊の書き出しの部分には違いないですけれども、単なる序章ではないです。そうではなくて、マルコ福音書の主題といいましょうか、マルコ福音書が全体を通して私たちに伝えたいこと、問いかけたいことの要約が、まあ、今日の一章の一節から十五節にはギャーッと詰まってる、まあ、これぞマルコ福音書がもう固まってるというふうに理解してもいいぐらいの箇所なんです。先ほど始めとは根源、ここに全てが始まったという意味だと申し上げましたけど、その根源、始めのようなものが凝縮されているのがこのブロックです。私たちが根源となすもの、私たちの根源をなしているもの、それは荒れ野での叫びだ、荒れ野で備えるということだ。根源なるもの、それは人々の暮らしている賑やかな町ではなく、人々が作り出しているこの世の波を生きることではなく、そうしたものから排除され、そして遠のけられた荒野のような中で、しかしそのような中でメタノイア、悔い改め、方向転換をして生きることなんだ。私たちにとって根源的なもの、それはイエスだ。イエスは神の愛する子、神の御心にかなう人と神から言われた。しかしそのイエスは神のその祝福の声を受けるや否や荒野に行かれた。誘惑に囲まれていく。ここに根源がある。イエスでさえ荒野に追いやられるというこの姿の中に人間の根源がある。根源なるべき時が現れた。荒野の呼び声、バプテスマのヨハネが逮捕され処刑された。暗闇はますます我らのもとに近づいてきた。その時イエスは述べ伝え始められた。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。ここに私たちの根源がある。 先ほども言いましたけど、悔い改めるっていうのはメタノイア、方向転換という意味です。眼差しの向け先を変えるという意味です。私たちは悔い改めと聞くと、これまでの自分の行いを改めるとか、深く反省してやり直すとか、そういうふうなものを感じますけど、必ずしもそういうことを意味しているわけではありません。向く場所、向く方向を変えようという言葉です。マルコは冒頭から呼びかけているわけです。私たちの根源、私たちの始まりは方向転換にある。この時代の中でどこを向いて生きるのか、どこを向いて生きるかにある。そして向き直すべきところとはイエス・キリストの福音だ。でもその福音はローマの福音じゃない、この世がもたらす喜びじゃない。イエスの十字架を私も背負って生きるということにある。私の十字架を背負って生きるというこの苦難の生き方の中に、しかしこれは私の愛する子、私の心にかなうものと語りかけてくれる天の祝福が来る。私たちの命はここから始まり、これに支えられているんだ。私たちもこのローマの時代の中でいじめられ、沈黙を強いられ、追いかけられ、捕らえられ、殺されている。それでも私たちはどこを向いて生きるかを自分で選ぶことができる。私たちのメタノイア、私たちの方向転換を阻む者は誰もいない。マルコ福音書はね、そのようにこの暗闇の時代の中にあって、どこを向いて生きるかということを読者たちに問いかけた書物です。そして私たちに告げるんです、呼びかけるんです。イエスを見つめよう、イエスの言葉を聞こう、イエスの生き様を刻もう、そしてイエスの十字架を見上げよう。あの方の十字架の 死には、イエスの十字架の死には、この世がもたらす栄光の反対のものが全てある。イエスの十字架はこの世が考える勝利の反対側にあれはある。あの十字架のイエスをあなたはキリストと告白できますか？あなたは幸せな場、栄光の場にではなくて、十字架においてイエスをキリストと告白できますか？そのように問いかけてる。実はそれがマルコ福音書のもう中心テーマの中心の中心なんです。余計なものを書かないですね。イエスが素晴らしい、教師であるとか、弟子たちに対するですね、素晴らしい教師であったとか、そういうこう諸々のいろんなこうマルコやルカが見せているイエスの姿はほとんど削ぎ落とされている。淡々と十字架に向かっていく。そして十字架ではルカが書くような、ヨハネが書くようないろんな言葉をイエスに持たせない。我が神我が神、何故私を見捨てられたのかという声一つで死んでいく。死んだ後、墓が空であったという報告で終わります。もうマルコ福音書ほど装飾しないで十字架を描いている福音書はないと思います。またイエスの十字架をあまりいろいろ意味付けしない。それが敗北の姿であり、しかしそれは人を愛し抜き、神を愛し抜いた姿であるということ、このことに徹しています。それがマルコ福音書です。それを聞いて受けていた時代の人々は迫害と沈黙と弾圧と処刑を強いられていた人々です。ここにマルコのイエスと当時のマルコ共同体の深い対話があります。そしてこれこそ私たちの始まりである、そして私たちを支える全てである。本 当に暴虐の中でものすごい緊張感を持って十字架にすがりつくようにして書かれた福音書だということを、これから3ヶ月読んでいく冒頭でお話をさせていただいておきたいと思います。まあそれにしてもね、ローマ皇帝が今の時代闊歩してんじゃないかというような時代でしょう。ロシアがウクライナをあんな形で侵攻することが認められ、認めちゃいませんが、許され、そしてイスラエルがあんなガザ攻撃をする。そしてアメリカはイランにミサイル攻撃をし、ベネズエラを攻撃して大統領夫妻を国外連行する。こんなことできるんですかね。戦後80年、あの80年前の世界の愚かな人間の戦争、大戦を深く反省をして、そして国際二度とあのような蛮行が起こらないようにと、この世界の秩序を形作って、そして国際ルールを作り、法の支配の下でみんなが新しい世界、戦争ない世界をと生きてきた、そうした80年の枠組みがもうほとんど崩れ去ってしまったような時代です。新年早々あんな不法な他国への侵略が堂々と行われるという、このどうなっちゃってんのっていう、80年前に方向転換した方向転換がまたひっくり返ってこっち向いてんのっていうような、こういう暴虐に身を任すローマの時代のような恐怖、いやもう脅しと恐怖によって何事かが安定させられているような、こういう時代の中で、これ私たちの時代ですけど、こういう時代の中でマルコによる福音書を読む、私はこのマルコ共同体が持っていた緊張感をなるべく受け止めながらマルコ福音書と対話していきたい。そしてイエス様っていう方の命にもう一回出会い直したい、そんなふうに思ってこの3ヶ月過ごしてまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。お祈りをいたします。主なる神様、2026年新しい年を感謝をいたします。喜んでばかりはいられない時代状況の中、それでも私たちはどこを向いて生きるか、このことについては本質的にあなたから自由を与えられています。生きにくい時代ではあり、どこを向いても閉塞感漂う時代ではありますが、しかし私たちがそれでも向いて生きる場所がある、方向がある、イエスの道、神の祝福の道、神の国につながる道、そこを向いて生きることができるように私たちを導いてください。そのために1月からマルコによる福音書を読んでいきます。神の国の接近、それを感じることができるように、そして悔い改めなさい、方向を変えなさい、そのようにできるように、神様どうか私たちを導いてください。9年からの病や闘病、そして試練を引きずっている仲間たちのために、あなたがどうぞ支えとなってこの年も歩んでくださいますようにお願いをいたします。新年度に向けて翡翠さんたちが準備をしていく、その準備も大詰めを迎えていきます。どうぞ良き新年度の準備ができますように、これから数ヶ月間を支えてください。すべてを感謝してお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。